ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
で、本日も先週に引き続きゲストに下山栄子さんをお招きしております。では下山さん、簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、はじめまして、下山栄子です。私は個人事業主さん向け、あとは個人事業主になりたい方に向けて企業コンサルタントをしています。実は普段青森に住んでいますで、毎月東京、あと足を伸ばして京都などにも出張しながら、普段自宅にいるときはオンラインでセミナーセッション業を提供しています。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、お願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、今週もね、英子さんにね、ご参加いただいているという形でね、本当にありがとうございます。で、英子さんはね、本当にご自身もね、子育てもされながらということで、2人のお子さんですかね、いらっしゃるのが。
はい、そうです。小学生4年と1年生の男の子、はい、
ですね。ね、二人のね、男の子を育てながらね、そうやって出張とかもね、しながらね、まあ女性の企業のコンサルタントとしてね、活動されてらっしゃるということでね、本当に素晴らしいなというところで、ね、で、いろんな方のね、成果を出していただいているのでですね、まあ今日も、またそういうね、まあこれからの方とかね、まあ起業してさらに飛躍したいね、個人事業の方とか、まあ女性の方ですね、まあこういった方向けのね、アドバイスという形でね、いろいろお話聞いていきたいなというふうに思ってますんで、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、今日のテーマなんですけれども、今日は、起業は無意識が9割ということでですね、すごく興味深いタイトルだなというふうに思うんですけれども、まあ起業するときにね、その前意識的にね、起業してこうやるんだっていうのもね、すごく大事だと思うんですけど、実は、そっちよりも、その無意識でね、思ってる方が、より大きなウエイトをね、占めてるというところで、まあそれを踏まえてね、その魂と現実を一致させていくっていうね、まあすごい楽しみなテーマですけれども、今日はそこについてね、お話しさせたいと思いますんで、ぜひ英子さんよろしくお願いいたします。
はい。
はい。じゃあ早速ね、ちょっとお話しいただけたらなと思うんですけれども、はい。はい。
そうですね。本当に無意識、無意識が9割っていうことをなんか今言っていただきましたけれども、うん、はい、この無意識が9割ということを私ちょっと、なんていうかな、味方にしてからっていうか、なってから、ほんともっとこの起業っていうことがやりやすくなって、まあ起業だけじゃなく自分の人生生きやすくなったなっていうことをつくづく思っているんですね。
うん。
うん、で、まあそこのところでポイントで、今日ちょっと3つのポイント、ここも3つで話していきたいと思うんですけども、うん、まあ、ちょっと先に3つのポイントを話させていただくと、はい、1つ目がその無意識が9割っていうのは、じゃあどういうことなのかっていうところをちょっと解剖してお話ししたいと思います。で、2つ目が、現実に起きたことの振り返り方ですね。ちょっとこれは私がいつも自分に現実起きた時の、起きた出来事があった時に自分にする質問が神様質問って言ってるんですけども、それがありますので、それをちょっとご紹介したいと思います。あと三つ目は、感情は無意識からのサインであるっていうところ。で、まあそういうところからも無意識が分かっていくよっていうところをお伝えしたいと思います。で、一つ目のまず無意識が9割っていうところなんですが、まあ本当皆さん、そう聞いてらっしゃる方、すごく勉強されてる皆さんだと思いますので、よく聞いたことあると思うんですけれども、氷山のこう一角、氷山の絵、うん、一番上の自分が意識できているところが1割、で、その下に隠れているところが9割がもう無意識。まあ、いわば潜在意識って呼んだり、まあ、もっと詳細言うと細かく言うといろいろ呼び名、無意識、潜在意識と無意識がまた違ったりとかあるんですけども、ちょっと今回はちょっと無意識っていうふうにトータルで言わせていただいて、まあ、9割が無意識。という形になるんですが、まあ、9割ってことは自分のほぼほぼがもうその無意識で実は作られているわけなんですよね。で、かなり前にナポレオンヒルさんでしたが、思考は現実化するっていう本が流行った時がありましたけれども、あれも実は無意識が現実化しているんですね。 自分の思考っていうのは意識して思考できているのは1割なので、9割のとこの無意識で行われている自分の普段の考えとか起きているものが自分の現実を作っている状態になっていくので、まあでもそこがわからないままだと、やはり現実ちょっとこうなっちゃってから、あと出来事があって、こう、なんでこんなことになってるのってなってから、ってなること多いじゃないですか。であと、なんで私だけこんな目しなくちゃいけないのとかね。なんでまた大変なことになる。だから次も大変だからやらないとか。いろんなふうにどんどんこうやらない方向にもうなんかもう縮小方向にばっかり行ってしまうんですよ。なので、やっぱり無意識のところっていうのは、じゃあ、どういうところで、じゃあ、そういう状態作ってしまって、まあ、その無意識がその現実作ってるわけなんですけども、じゃあ、無意識を理解していけるようになっていけばいいわけなんですよね。じゃあ、つまり無意識をいかにこう、意識化するというか、っていう、意識化して自分で気づけるかっていうところに、まあ、なるといいんですけど、だそこにおいて、じゃあ、無意識って、じゃあ、全く気づけないものなのか、って言ったら、結構無意識さんって自分たちにいろんなサインを送って気づかせてくれてるんですよ。むしろ気づいてよっていうくらいでサイン送ってくれてるんですね。で、そのサインにやはり気づくとものすごくとてもいいっていうのがあります。で、あと、ちょっと今、ふっと話、全然違う話に、全然違うわけです。私の中で全然違わないんですけども、全然違うかもしれないですが、例えば、この私の話、話している企業、やっている企業っていう形で、結構あるのが、私も最初始めたとき、7年前に始めたときそうだったんですけど、やるって決めたとき、やりたいと思ったときには、本当に根拠のない自信だったんですね。なんかわかんないけど、やってみたい、これ。私だとお伝えするっていうことがすごく反応いただくってことがとても感動して、それでお金をいただけなんてこんな素晴らしいことあるって感動したんですけど、じゃあこれをやってみたいと思った時に、もう、例えば、いろんな、ね、当時からこうスカイプ、当時だとスカイプで、いろんな全国各地のセミナーを、方にセミナーをお届けする人になりたいって言ったと思った時に、どっからそれを思ったのって自分でも思うわけですよ。よくよく考えると。周りから見ても、当時なんか家族にも反対されたりとか、近くのつながってた人とかも、ちょっと何始めたのみたいな感じに思われたりしてたのがあったので、誰からどう見ても、どっからそれやりたい、やれる自信あるのっていう感じだったと思うんですね。でも、起業を始める方って、大体最初そんなもんじゃないかと思うんですよ。なんかいきなり、これがあるから私これやっていくんですみたいな、すごく実績ある方ばっかりでもないし、結構今、もっとライトっていうか、普通にもうなんかどんな方でも始められるっていう形でもあり、それがいいところでもあるところだと思うので、じゃあ根拠のない自信持ってたら、そんな全然どこから来たかわからない自信なんだったらダメなのかって言ったら、そうでもなくて、これも実はその無意識が9割っていうことを自分で私理解してきたときに、あ、根拠のない自信こそ無意識なんだっていうのが分かったんです。無意識からのサインだっていうのが分かったんですね。だから今も例えばやってみたいとか、でもちょっと、例えば資金もないし、なんか人脈もないし、実績もない私がいいのかなって思ったとしても、でもどっかでやりたいっていうのは、絶対もうあなたの無意識がやってみて、やったらなんか違うことで出てくるからっていうサインを送っている、もう絶好のチャンスなので、まじさそこもなんか考えてみて、ぜひ実行に移してみてほしいなって思います。
はい、ありがとうございますね。ねはさんいかがですか？
すごく面白いなと思って、私自身結構サイン見逃してるんじゃないかなって今話を聞きながら思ってたんですけど、確かにでもなんか自分のことは見えないけど、人と友達とかと話してるときにこれやりたいんだけど、こういう理由があって諦めようと思うんだとかやめとこうと思うんだって言ってたときに、ああ、もったいないってやっぱ思ったりするのって、やっぱりなんかこう、ふとしたその無意識のなんか言葉がその子から出てるのかなって今こう思い返してみたときにちょっと思ったので、もしかしたら自分も発してるかもしれないなって思いました。面白いですね。
ああ、そう、嬉しいです。本当まさに、私ちょっと本当にこの無意識の話大好きなんで、もこの話言っちゃうともう興奮してもいいから喋っちゃう。本当に知れば知るほど面白くて、 うん、本当、例えば、今、この道路行く先で、まあ、目的地はあるんだと思うんですけど、右に曲がった方がいいなとか、なんか、パッと思うことってありますよね、普段、日常で、人って。で、それも、いわばサインなんですよ。
うん、
そっちにやっぱり行った方が何かがいい。
うん、
で、まあ、やっぱ直感っていうふうに捉える方もいると思いますし、やっぱ直感みたいな最初はものでサインが来てるのも一つなんですけど、それに、え、でもさ、とか、でも私はこう思うよとかっていうふうに、消してしまわないで、なんか全然その思考でなんとか、え、なんでそっち見にっていうふうにその時点で考えてもその時点ではわからないことなので、
うんうんうんうん、
それに従っていってみるっていうことを繰り返していったときにもっともっとその、無意識からサイン送られるようになります、
うん
ね、でもそこってすごく大事ですよね。なんかそういう自分の、ね、直感というか企業家経営者でよく、ね、僕もお伝えさせてるんですけれど僕も、ね、ある別の先生から言われたんですがロジックでね、頭で考えるよりも、そういう直感を信じろっていう話をよくされるんですよ。まさに無意識からね、来るっていうのは、そういう自分がね、まあビビッと来るみたいな、そんな言い方をする方もいるかもしれませんけれどもね、なんかそういう自分が本当にやりたいと思ったところにね、純粋に向かっていくっていうところ。で、その時はなんかね、あんまり自信あるないとか、そんなに関係ないのかなっていうふうに思って、ね、なんかやりたいからやるみたいな感じでね、なんか今のエコさんの話もね、まさにそこに通じるお話かなって思いましたね。じゃあね、それをね、踏まえてですね、この二つ目のポイントっていうところをね、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、はい。
まあ、そうですね、二つ目が、で、今、無意識が9割のところ一つ目でしたけども、二つ目が現実に起きたことを振り返りか、の、現実に起きたことの振り返り方。っていうところで、私が普段している神様質問っていうところなんですけども、うん、まあさっきのその直感に従ってみるとか、なんかいいと思ったらまずやってみるとかっていうのを、まあ言って、まあ従ってみるってことはしてみたとしても、やはり、まあ私はかなりそこを味方にしてきたのであれなんですけども、他の方にそうやってやっぱり伝えて、クラントさんでも伝えてみた先に、どうしても途中で、やはり、え、でも、とば言ってそんな風、そこに従ってばっかりいても何も変わらなかったじゃんとか、でも何もそんなに結果出てないじゃんっていうような思考、またちょっとマイナス思考、向きになってしまう思考っていうのは出てきたりするんですよね。で、本当はでも実はやっぱさっきの直感に従っていけばいくほど、それは、理屈で、最初理解できることじゃないので、うん、直感に従っていけば行くっていう回数が増えれば増えるほど、実はそこから増えてやってみた時でどうだった、実際どうだったっていうのところの、本当は検証とか分析とかも同時にしていくことができるようになっていくと、まあ、直感が、本当の直感、いわばちょっと漢字が違うんですけれども、うん、観察する方の感の直感。あ、これはこうやったら私こうなるからこう、今やったらいいんだ。っていうふうに、最初からもうその確信と一緒に分かるっていう段階に、最終的に直感の数を増やしていった最後にはなっていくんですけども、まあ、とはいえそこまではやはり経験数とか、たくさんやっぱり経験値とかが必要にはなってくるので、まあ、途中の現実起きていったな、いろいろこう過ごしていく中で、やはり、え、では、でもこうなっちゃったじゃないとか、え、でもなんでこんなふうになんかちょっと辛いこととか起きちゃうのっていうような出来事が現実的にあったとき、そのときにやはり考えてみていただきたいのが、あって必ず神様、ちょっと私あまり怪しい話と取っていただきたくないですけど、神様って自分のことをこう守ってくれてる存在とか、目に見えない存在って必ずいるんですよね。で、やはりいて、その人たち、その存在って神様だとしたら神様っていう存在が自分のことを絶対不幸にはしないんです。うん、で、まあなんか言葉で言うと、もうなんで神様こんな風な不幸にたくさんなるんだったら神様なんて信じないとかっていう言葉があったりしますけども、うん、でもやはり神様って必ず人間を不幸にはしていなくて、むしろ幸せにしようと一生懸命動いてくれているんですよね。じゃあその現実、ちょっと自分が不幸だとか、なんかちょっと辛い出来事があった時に、うん、やっぱそこから学びをしてほしい、
うん。
そこから必ず自分が学びたいことがあって、学ぶべきことがそこにあるので、うん、そういう出来事が起きているので。なので、やはり、ちょっと私がそこでいつも何かどんな出来事があったとしても、自分に問いかけているのが、今この出来事を神様が 用意してくれたのだとして、何を学んでいる、学べと言ってるというのを自分に問いかけるんですね。
うんうんうん、
今このか、この状況を神様が用意してくれたんだとして、何を私に学べと言ってるっていう問いかけをすると、やはり自分が気づかなかったことだとか、まだ気づいてないこととか、もっと、まあ今までも気づいていたつもりでいたけれども、もっと深い部分の根本のところの学びの気づきが必要だったっていうことだったりっていうことに気づくことができていくので、まあ、そこで一つの掘り下げからなんか学びが一つ浮かぶっていうのがあります。なのでこの神様質問をやっていくっていうのは結構おすすめで、まあ、まずは大体その神様は絶対自分を不幸にはしていないというので、出来事がいくらこう辛かったとしても、それすら自分が不幸になるために起きているんではない。必ず学びを得たら、ものすごい気づきの上に幸せな見方とか幸せなことに気づくっていうことが起きてくるので、そこもちょっと大事なところです。
いやあ、ありがとうございます。素晴らしいですね。なんか本当にね、そのね、神様がね、絶対自分をし、不幸にしないっていうね、まずこの前提がすごく大事だなと思うしね、人によっては本当ね、いろんな苦難が来たり困難が来たりすると思うんですけどね、それ自身もね、踏まえて自分がね、それ人生でね、乗り越えていく課題というかね、勉強ね、する気づきを与えてくれる機会をね、神様がくれてるっていうふうに考えるっていうのがね、なんか本当素晴らしいなと思ってね、なんかそういう視点で立つことで、自分自身ね、よくそういうね、困難とか苦難なんてね、やっぱ乗り越えられる人のところに来るっていうね、よく言ったりもしますけれども、そう捉えることでね、自分自身の、今の現状とかまた捉え直すことができてね、気持ちが楽になったりね、前に進めたりするのかなっていうふうにも、いや素晴らしいなと思いましたね。はい。ネハさん、いかがでしょうか？
はい。私もなんか思い当たる節があるというか、やっぱりなんか自分自身がこう困難に当たった時とかって、なんかその場限りのなんか対応しちゃうと、似たような問題に結果また、当たるんですよね。そうすると、やっぱなんかあの時にちゃんと解決してなかったなって振り返ったりもして、そっかなんかこのさっきの質問ってすごくいいなと思って、その時に一旦なんか自分を客観視するじゃないけど、今自分にとって必要なことって何かなって、ここで学ぶべきことって何かなっていうのをしっかり受け止めていくと、おそらくまた次のステップに行けるのかなって、またきっと困難ってどんどん来るものをだとは思うけど、また新しい学びの場っていう道が開けてくるのかなと思って、なんかちゃんと私も上っ面じゃなくって、そこを解決していくっていうのを大事にしていかなきゃなって思いました。はい。
すごいね。いや、本当大事ですよね、その辺ね。はい、ありがとうございます。で、最後ですね、もう一つ三つ目のね、このポイントっていうところをね、お話しいただけたらなと思うんですけれども、
そうですね。と、三つ目がね、まず感情も無意識からのサインであるっていうところだったんですけども、まあね、さっきの現実、いろんなことこう起きた時にこう振り返るところも、まあちょっとなんか坂本先生なんかいろいろこう言ってくださいましたけども、実はなんか私ももうなんか20年くらい前には なりましたけども、ちょっと精神的に苦しくなった時が自分でもあったりして、まあその時になんかじゃあなんで自分だけこうなんだと思ってた考えをしてた自分も私もいて、まあその後からでも自分でこの状態を直さなくては、まあ直したいと思ったからなんですけども、もう変えたいと思った時に、やはり考え方の転換っていうところがすごく大事だなってものすごく感じたんですね。で、自分で考え方の転換を自分でこう試してみてっていうことをやってきた過程で自分の状態も良くしたっていうのがあったんですが、その過程でかなり私が一番いろんな本を読んできて、いろんな本を読んできた中で、一番自分でその試しにやってみたっていうのことで多かったのが、バシャールっていう、なんか今だとこう聞くことがある方多いかもしれないんだけども、バシャールさんっていうのはダリル・アンカさんっていう方が次世代の、もうさらに未来の状態の人からチャネリングをして下ろしているっていう状態の方があって、そのバシャールさんのなんかペーパーブックっていう本が何冊かあるんですけども、本当に人間が本当はいろんな思考でこう、しがむと絡みついているようなこう思考、できない思考っていうところに行きがちなんだけども、そうじゃなくてもっとなんか、いわば魂ってニュートラルで、なんだろう、いわば軽く考えられる、 軽く生きていけるっていうもの、まあ、ちょっと本当にざっくりした言い方で本当に申し訳ないんですけども、ぜひなんかバシャールとかでちょっと手に取っていただける、本にもね、手に取ってみていただければと思うんですが、だからそこのところをちょっとやっぱり私がすごく取り入れて考え方を変えてきたところで、やはりその潜在意識、やっぱ無意識のところですね、無意識のところも、やっぱたくさん自分の、なんだろうな、あの時嫌だった、こうで嫌だった、悔しかった、悲しかったっていう、その生きてきた過程で作ってきた蓄積からのデータが詰まってるんですよね。自分の無意識に。なので、例えば悲しいとか、今そういうことになって悲しいとか、怒っているとか、嫌だと思っているっていう感情っていうのは、潜在意識から、無意識からですね。無意識から、もうあとその感情は感じたくないからクリアしてって言ってきてるサインなんです。うん、だから悲しいよ、すごく辛いよって言ったその感情を感じてるって、その場面も全然悪いことじゃなくて、その目の前の人に対してその悲しいんだったら悲しい。私は本当は分かり合いたいんだっていうことを伝える、本当は本音で打ち明ける場面だったり、もうその人とはこんな悲しい場面を何回も繰り返したくないんだって気づける場面だったり。するんですね。だからそこの感情に飲み込まれてしまうんではなくて、辛い感情になった時ほど、あ、これは自分に何か気づかせようとしてるサインだなっていうふうに考えられると、ものすごくなんかね、本当にいろんなものが出来事が、なんならこう、むしろ一見ネガティブな辛い経験こそギフトなんだっていうふうに思えるようになっていくので、おすすめです。あと、例えば選択するところ、なんか選ぶっていうところにおいて、何か物事迷ったりするときに、ちょっと一つの、あと選択の方法として、これやりたいかな、やりたくないかな、これやったらどうなるだろうって思ったときに、あ、でも思考では気になるもの、え、でもやってもどうなるかわからないじゃない。元が取れなかったらどうしよう。結果が出ないかもしれないじゃない。っていうふうに思考では押さえつけてこようとしてしまうんですけど、でもそれやったらどうなる、やらなかったらどうなるっていうのを同時にどっちも自分に問いかけてみていただきたいと思うんです。すると、まあそれ最初ちょっと、まあ、何回か何回も問いかけていってみていただきたいと思うんですけども、必ずやったらどうなる、やらなかった時どうなる、自分の体が胃のあたりなんですけど、ふっと軽く上がる方があるんですね。それかずしっと重くなる方が。うん、どっちか違ってくるので、やっぱでも人って、やっぱ結構ずしってなった方が安定するというふうに考えてしまって、そっちを選択しがちなんですけど、まあ、本当はそうでなくて、ふって軽く胃がこう持ち上がった、ジェットコースターから降りた時の胃が上がるような感じの方が、本当、選択すると自分が一番選択したかったっていうところと合致してきます。うん
ありがとうございます。やっぱりね、そういう無意識からのね、サインをね、感じてね、なんかそこに従っていくっていうことね、これ本当に大事だなっていうふうに思いますね。やっぱりこのね、企業というところにも、その無意識っていうところね、非常にね、大きく影響してるっていうところをね、今日いろいろ聞かせていただきました。本当にね、学びになりました。ありがとうございました。はい。ではですね、英子さん最後にね、またご案内などありましたら、はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今日は、私今、音声教材として、20分くらいの音声を11本取った音声教材を販売、今しています。限定10個で販売しているんですけれども、まあ、そこのところでは、さっき実は前半の方でお話しした、企業のところのお金と心っていう両方だとか、今ここの魂のところ、また現実化していくというところだとかも、かなり詰め込んでお話ししている、すべてそこの11本で分かっていくという、音声教材販売してますので、まあ、11本で19,800円で販売はしているんですけれども、ぜひもしご興味の方いらっしゃったら、Facebook のメッセンジャーでご連絡いただくか、まあ、インスタのダイレクトメッセージなどでもご連絡いただければと思います。
今回もね、エコさんから素晴らしいお話を本当にね、ありがとうございました。はい、それではですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立新財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。